新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の23日火曜日です。今日のニュースいきましょう。東証スタンダード上場のメタプラネット、10億円相当のビットコイン購入を報告。日銀、中銀デジタル通貨パイロット実験の進捗状況を報告。マジックエデン、ビットコインのトークン企画ルーンズをサポート開始。コインベースに Web3 ゲームのカラット上場へ。暗号資産決済スラッシュの独自トークン SVL 海外取引所バイビットに上場へ。セロ、イーサリアム L2 移行に OP スタック選択。ルーンズローンチでビットコインの手数料収入が急騰、過去最高クラスへ。対 SEC 無認可の暗号資産取引所へのアクセスブロックを計画、不正行為防止へ。柴犬、未公開トークントリート販売で約19億円を調達。一つ目のニュースは、メタプラネットが10億円相当のビットコイン購入というニュースです。東証スタンダード上場企業のメタプラネットが今月初めに発表した通り、ビットコインを購入しました。同社が4月22日に発表しています。発表によると、メタプラネットは 97.8519BTC を10億円で購入したといいます。1BTC あたりの平均購入価格は 1,219,524円とのことです。メタプラネットは今月8日、資金管理戦略の一環としてビットコインを購入することを発表。新株予約権の行使により調達する約 9.35 億円の資金のほとんどをビットコインの購入に充て保管する予定だとしていました。また同社はビットコインを単に保有するだけではなく、それを活用した運用収益の取得も予定しているとも同社は伝えていました。ただし、ビットコイン購入総額は10億円までと8日開催の取締役会にて決議したということです。なお同社がビットコインを自己資産に組み入れることを決定したのは、インフレヘッジ、同通貨がマクロ経済回復から受ける恩恵、そして長期的な資本価値向上の基盤としての可能性を多面的に理解したためであるということです。またビットコインについては、ビットコインはボラティリティが高い通貨との側面がありますが、長期的に見た場合には価値が恒常的に上昇しており、長期保有に適していると考えておりますとも同社は伝えています。その他にも同社は、今回のビットコインへのエクスポージャーシフトについて、新たな戦略的投資家の出資によって後押しされ強化されていくとも述べています。
続いてのニュースは、日銀、中銀デジタル通貨パイロット実験の進捗状況を報告というニュースです。日本銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC に関するパイロット実験の進捗状況を4月22日報告しました。報告書によれば、日銀は2021年4月から2023年3月まで概念実証を通じて CBDC の基本的な機能や技術的実現可能性について検証を進めてきたといいます。2023年4月からは、概念実証では検証していない技術的検証の実施と民間事業者の知見を反映させたパイロット実験を進めているといいます。今回の報告書では、2024年3月までのパイロット実験の進捗について報告されています。パイロット実験は、実験用システムの構築と検証と CBDC フォーラムの二軸で行われているといいます。実験用システムの構築と検証では、日銀構築の実験用システムによる性能試験の実装や、実装されない機能の各種基準検討を行うとのこと。また CBDC フォーラムでは、日銀が事務局となり、リテール決済に関わる民間事業者と議論検討を行っているといいます。また実験用のシステムとして、中央システムや仲介機関システムおよびネットワーク、スマートフォンやタブレットを利用したアプリであるエンドポイントデバイスが構築され、広範囲なテストが行われているとのこと。それらの上でエンドツーエンドでの処理フローの確認、外部システムとの接続へ向けた課題などの検討を行うといいます。 またプライバシーにも配慮がなされており、顧客管理分と決済を行う CBDC 台帳部分は分離して構築される予定とのことです。さらに実験用システムの性能や事務量に関しても社会実装に向けた技術的な留意点、解決策の洗い出しや評価を行う予定だといいます。CBDC フォーラムではテーマ前にワーキンググループ WG を設置して議論検討を行うといいます。今回の報告書ではすでに開始されている5つのワーキンググループの議論状況について報告されました。具体的にはワーキンググループ1の CBDC システムと外部インフラの接続、ワーキンググループ2の追加サービスと CBDC エコシステムの設計、ワーキンググループ3の KYC とユーザー認証認可の標準化、ワーキンググループ4の新技術の探求、ワーキンググループ5のユーザーデバイスと UI UX の改善です。今後設置が検討されているワーキンググループとしては、電子マネーなどとの交換容易性について議論する、他の決済手段との水平的共存と基本的機能にかかる事務フローや現金との交換について議論される基本機能の事務フローが挙げられています。なお、基本機能の事務フローについては、ワーキンググループ1での検討との連続性を意識して設置運営する方針とのことです。今後日銀では CBDC フォーラムでの議論などを踏まえながら実験用システム構築へ向けた作業を推進していくとのこと。報告書では日本で CBDC が導入されるかは現時点で決まっておらず、今後国民的議論により決定されるものだと報告されていますが、日銀としては議論の前提となるよう CBDC に関する検討を引き続き進めていくとのことです。日銀は1月 CBDC に関する連絡会議の初会合を財務省内で開き、関係府省庁が CBDC を導入した場合に生じる課題を洗い出し、今年春をめどにその時点での議論を整理することで一致していました。4月17日にはその中間整理報告となる CBDC に関する関係府省庁日本銀行連絡会議中間整理を公表していました。
続いてのニュースはマジックエデンがルーンズサポート開始というニュースです。 NFT マーケットプレイスマジックエデンがビットコインネットワークのトークン企画ルーンズのミームコインをサポート開始したことを4月21日に発表しました。発表によるとマジックエデンではルーンズトークンの購入リスト表示ができるようになったということです。また購入タブではユーザーが購入したいルーンズトークンのロットサイズと価格を自由に選択できるといいます。さらに近々追加されるスワップビュー機能ではルーンズ規格のトークンの購入時に使用したいビットコインの量をユーザー自身で設定可能になるということです。NFT マーケットプレイスの他にもルーンズのサポートを発表している暗号資産取引所がいくつかあり、すでに OKX やゲート IO などの暗号資産取引所ではルーンズ規格のトークンを上場させています。記事にルーンズについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはコインベースにカラット上場へというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産カラットの取り扱い開始を4月23日に発表しました。カラットの取り扱いはコインベース及びコインベースエクスチェンジで行われます。ただしコインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるということです。取引ペアはカラット USD ということです。なおコインベースで取り扱われるカラットはイーサリアム上の ERC20 トークンのみであり、それ以外の規格のトークンをコインベースのアカウントに送信すると失われる可能性があるため注意が必要です。ちなみにカラットは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につけられる実験的ラベルの対象となっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。カラットは分散型ゲーム用のインフラストラクチャープロジェクトです。カラットは同プロジェクトのガバナンストークン及びユーティリティートークンとなっています。カラットを利用することでトークンカラットをゲーム内に導入することやゲームやコミュニティにガバナンスを導入することが可能になります。カラットはすでにいくつかのプロジェクトに採用されており、早期採用したプロジェクトの一つであるマイペットフリーガンの NFT を保有するユーザーに向けてエアドロップが実施されています。続いてのニュースはスラッシュの SVL がバイビットに上場へというニュースです。スラッシュビジョンラボのガバナンストークンスラッシュビジョンラボトークン SVL が海外暗号資産取引所バイビットへ上場する予定です。スラッシュフィンテックリミテッドが4月22日に発表しました。スラッシュによると SVL は4月22日19時日本時間にバイビット運営のバイビット Web3 で IDO が実施されるということです。その後29日19時から同取引所に USDT とのペア取引にて現物上場するということです。ちなみに本来 IDO とは分散型取引所 DEX を介して暗号資産を販売し資金調達する方法です。ただしバイビット Web3 での IDO ではバイビットのアカウントを保有するユーザーが同サービスへ応募を行い、スマートコントラクトを使用した抽選により対象のトークンの割り当てが得られる形式となっています。 今回のバイビットウェブ3での IDO 参加者は SVL が発行されるマントルネットワーク上で 300USDC を保有し、登録期間終了までに IDO への参加登録を行う必要があります。そして参加登録者が 300USDC を保有していることの確認としてスナップショットが実施されます。このイベントは3日間実施され、期間中1日最大3回実施されるスナップショットすべてにおいて 300USDC の保有を維持する必要があります。その後29日に抽選が実施され、当選者にはチケットが配布されます。そのチケット保有者は1チケットあたりの償還額に基づいた USDC を対象トークンの販売価格分と交換が可能になります。ただし、機械時にガス代、トランザクション手数料はかかります。今回のバイビットウェブ3に割り当てられた SVL は合計で 26315789SVL です。1 SVL が 0.0019 ドルになるようで、合計で割り当てされる SVL は 50,000USDT になるようです。また1チケットあたりの償還額は100ドルで、合計500チケットが用意されます。なお、記事執筆時点4月23日12時半時点で SVL の IDO 参加者は 12,031 となっています。スラッシュでは暗号資産決済サービススラッシュペイメントや NFT に暗号資産の預け入れと引き出しができるサービススラッシュボールド等を提供しています。なお、注意点としてバイビットは昨年3月に金融庁よりインターネットを通じて日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていると警告された暗号資産取引所であり、日本において交換業ライセンスを取得していないことを伝えておきます。続いてのニュースは、ルーンズがローンチ、ビットコインの手数料収入が急騰というニュースです。ビットコインネットワークは4月20日9時12分頃にマイナーのブロック報酬を半分にするイベント半減期を迎えました。しかし、その半減期後に生成された数ブロックの手数料収入が大きく急騰しました。今回の半減期後に歴代2位から9位となるブロック生成報酬が発生、半減期を迎えた最初の84万ブロックが歴代2位となる報酬を獲得しています。このような手数料収入急騰の背景には、半減期を機に登場したビットコインネットワーク上のトークン企画ルーンズが関係しています。ルーンズの登場後、すぐに様々なトークンが発行取引されており、手数料収入が高騰している中で、ビットコインネットワークのトランザクションのうち 57% がルーンズに関するトランザクションだったということです。すでにルーンズのサポートを発表している暗号資産取引所もいくつかあり、 OKX や Gate.io などの暗号資産取引所はルーン企画のトークンを上場させています。ルーンズはビットコインネットワークのトークンプロトコル、ビットコインオーディナルズの開発者ケイシー・ロダーマー氏が昨年9月に提案した新たなビットコインネットワーク上のトークン企画です。この企画はオーディナルズを利用した BRC20 に代わる新たな企画で、 BRC20 の抱える問題を軽減しています。BRC20 にはその仕組み上、ビットコインネットワーク上に UTXO の数を大きく増やしてしまう問題が存在します。UTXO は未使用のトランザクション残高のことで、ビットコインネットワークでは口座のようなアカウントごとの残高データを管理せず、UTXO の集計によって残高を算出します。ルーンズは UTXO の利用を前提に作成されたプロトコルであるため、UTXO の数を不用意に増やすことなく、ビットコインネットワークのデータベースを圧迫軽減、ガス効率の軽減も実現しているとのことです。オーディナルズはビットコインネットワークのクライアントソフトウェア、ビットコインコアの開発者の一人であるルーク・ダッシュ・ジュニア氏がスパムだとみなしており、削除する考えも見せているため、ルーンズの登場によるネットワーク圧迫の改善が期待されています。
続いてのニュースは、対 SEC 無認可の暗号資産取引所へのアクセスブロックを計画、不正行為防止へというニュースです。対証券取引委員会 SEC は政府と協力し、現地ユーザーが無認可の暗号資産プラットフォームへアクセスすることをブロックする計画だと4月19日発表しました。発表によれば、同日行われたテクノロジー関連犯罪防止に関する会合にて、 SEC は無認可のデジタル資産事業者に関する情報をデジタル経済社会省に提出することが決議されたといいます。また SEC はプラットフォームのアクセスがブロックされることで、犯罪者によるマネーロンダリングなどの不正行為防止につながると伝えています。なお、 SEC によれば、同措置はインドやフィリピンの当局が執行した措置と同様だと述べています。また SEC は過去にも無認可でサービス利用を勧誘したデジタル資産事業者に対し法的措置を取ったとし、具体的な例として大手暗号資産取引所バイナンスやバイビットの名前を挙げています。SEC は投資家保護の視点から、現地投資家に対し無認可の暗号資産プラットフォームから資金を移動するよう促しています。 SEC は投資家向けに無認可事業者のリストを共有しました。また不正行為を発見した場合は告発窓口に報告するよう要請しています。対 SEC は1月、リアルワールドアセットなどのデジタル資産への投資基準を見直しました。これにより、タイでは個人投資家がリアルワールドアセットなどのデジタル資産への ICO へ参加できるようになっています。 なお、この見直しには投資家保護と国家発展のためのバランスを保つ狙いがあると SEC は伝えていました。2月にはタイ財務省が暗号資産で得た収益に対する 7% の付加価値税の支払いを免除し、規制緩和したことが報じられていました。また SEC は3月、同国の資産運用会社に対し、米国の現物ビットコイン ETF に投資するファンドの設立を許可しています。
続いてのニュースは、柴犬が約19億円を調達というニュースです。ミームコイン柴犬の開発者コミュニティが1200万ドル、日本円にして約 18.6 億円の資金調達の実施を4月22日に発表しました。発表によると調達先は米国以外のベンチャーキャピタルの戦略的パートナーだといいます。なお今回柴犬コミュニティはパナマ法人のザ・柴犬ミントを通じて資金調達を行ったということです。調達にあたっては同コミュニティがリリース予定の新たなブロックチェーンのユーティリティ及びガバナンストークントリートを投資家へ販売したということです。今回柴犬へ出資したのはポリゴンベンチャーズやメカニズムキャピタル、ビッグブレインホールディングス、シマキャピタル、アニモカブランズ、モーニングスターベンチャーズ、ウッドストックファンド、 DWF ベンチャーズ、ステークキャピタル、コマ3ベンチャーズなどの投資家です。なお柴犬から新たにリリースされるブロックチェーンは完全純同型暗号 FHE を採用したものだといいます。同技術を用いたブロックチェーンは今後拡大する柴犬コミュニティにおけるプライバシーや信頼など業界における複数の問題の解決を目的としているということです。なお同技術は柴犬コミュニティが2月に提携開始したザマより提供されているということです。ちなみに他社の報道によると同ブロックチェーンは柴犬コミュニティが開発したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションシバリウム上に構築されるレイヤー3チェーンになると同チェーン開発者のシャトシ・クサマ氏が述べているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たなコンテンツ出しております。本日出したのはオピニオン記事、特集新しい経済オピニオン、なぜ国内で仮想通貨が自由に送金できない、トラベルルール対応で見えた暗号資産業界の課題です。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。